情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの奥山義秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
この番組は複雑に入り組んだ現代社会の話題に鋭利なナイフのごとく切り込み、さまざまな謎や疑問、自慢の知識、お互いの近況の話題のことまで幅広く、ちょっとだけ憶測もありつつ究明するトーク番組です。さて、いよいよ99回、
はい、99回、
放送日は11月18日。
18日ですね。
で、収録前何笑ってたんですか？
あ、今ですか、はい、あ、今の収録前なんで笑ってたかというと、僕が、あれです、時計見たら19時38分38秒やったんですよ。
マジでそれで笑うん？
なんかスッと笑っちゃって、
夜中にふっと起きてみたら、
はい、
1時23分やったらクスッて笑うタイプ、
はい、笑う笑う、
そうでしょ、気持ち悪い。
なんやったら写真撮ってツイートしますから。
うー、やっぱそういうおじちゃんいる
よ
ね。
そういうおじちゃんいるよね。
何かあるのかこれはとか言うて、
いや、それ何かあるとは思わないですよ。
あと飛行機の窓から写真撮る系のおじちゃん、
それ撮らへん、それは撮ったことない。いるよね、飛行機の窓から写真撮るおじちゃんね。あれね。
とあと電車乗ってたら、あの向かいの人の足元撮って、なんか何が言いたいかよ分からないサーブする人。
いや、あれやばいっすよ。電車内は、電車の中はね、やばいですよ。
そうそう、
ね、
いや、やばいっすよ、
それは。やばいっすよ、
飛行機の窓から空撮る人もやばいっすよ。それそんな語呂合わせ、123とか444とかの時計見てスクショ撮る人もやばいっすよ。だって毎日絶対あんねんから。
いや、あるよ、あるけどさ。いや、だからそれを誰かに、まあ、ツイートはね、さすがにやばいやつですけど、あの心の中でクスッと笑ってしまうことぐらいいいじゃないですか。
で、俺はですね、クスッと笑うから何が言わんかよ分からんくなって、ストップウォッチ進めてへん。
すいません、ちょうど2分でございます、
はい、ということで、はい、本編終了。
あ、違う違う違う
違う違う、オープニング終了です。
はい、本編を楽しみに。
はい、
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
前半ですけれども、
前半戦です。
まあ、あのほんまにはあのオープニングで喋ろうと思ってたやつ、
はい、
前田さんに持っていかれた。
いや、持ってったよ、持ってった
よ。安待ちメールってあるでしょ。
あ、安心待ちメール。
そうそう、
はい、
あれ、
大阪府警かなんかもね。
あれはでも自治体、
自治体でしたっけ。
あ、あの大阪府警だけじゃなくて、河内警察所轄で全部やってるじゃん。
あ、そうなんですか。
だから僕、東大阪と豊中のやつは登録しましたよ。
あ、そうですね、管轄の警察署ごとにしますよね、はい、
最近。まあまあ、あ、でも大阪府警、そら全部大阪府警か。あ、そうか。で、最近なんかどうしたんかなと思うのが、タイトルが、うん、もうバリエーションがないみたいです。どうしたんやと思って俺。
ちょっと待って、え、タイトル、タイトル、え、アンパチメールのタイトル、
タイトル、
え、マジですか、
うん、そんな興味引かれるようなタイトルつける君たちは仕事だったか。
そうそうそうよ、日常を作るのが警察だろ。
でもそれはあの、何ちか、この人たち多分真面目なんでしょうね、
はい、
だからもうバリエーションがないみたいですって見るの見たら、アンマチメールのバリエーションない、どうしたお前らネタ切れかと思うでしょ。もうもうもう、違うんですよ。2時間後にこの電話が使えなくなるという詐欺の電話があった、
はい、
で、電話は絶対に止まりません。で、市役所が、あ、市役所からの電話で、市役所なんですけどって、はい、2時間後にまたこの電話止まるからって言って、それを電話止める権利市役所にはない、
はい、
だからもう、詐欺系の電話の詐欺系の犯人は、うん、この騙すバリエーションがなくなってると思われるっていう。
あ、なるほど、そういうことね。特殊詐欺のネタがどんどん尽きてきてるよと。
そうそうそうそう、
あ、僕その電話ね、今日かかってきました。
うわ、マジで、
マジで
取ったんですか。
いや、あの携帯ね、
携帯に、
携帯になったんですよ。
へ、
携帯になって、
はい、
で、僕、まあ、 だから不可思議な電話番号やから、
ちょっと待って、それはマジで携帯電話が止まるってソフトバンクからの電話じゃない？
違う違う、ちゃんとメルペイで払ってるから
メルペイなんや、
ソフトバンクはメルペイです、はい、で、
はあ、
あのそれね、
はあ、
変な番号からかかってくるから、
は
あ、普通も携帯が取らないんですよ、変な携帯番号や
って。あ、携帯番号ね、
うん、
イスラエルとかじゃなくてね、
まあ、どこかの番号ですよね、イスラエルなんか
090か080ってこと
で、いや、じゃないんですよ。あ、
へえ、
あの8855
みたいな。おお、はいはいはいはいはいはい、
やばいやんと思ったんですけど、うん、
出たろうと思ったんですか？
いや違う違う、出ないでおこうと思ったんですけど、うん、カジマ君、あ、うちのねスタッフの男の子に、うん、
はい、
お前さんなってますよって言われて、
はい、
何、ちょっと上からな気がしたんですよ、
話が変わってきたな。
だから出たるわって出たらその電話やったんですよ。
うん、
で、
まあいいや、まあいい
や。で、もうまさにその通り。あと2時間後に
市役所です。やったんですか。
いや、こちらは通信事業者です。
お
ー、ちょっとね、ちょっとほんのり片言感があった。ほんのり。
おーおー、新鮮やな。
そう、新鮮ですかね。
はい。
ほんのり片言感が、
はいはい、
で電話かけてきたから、なわけあるかーいってなるじゃないですか、
はい、
でポチッと切って、
切ったんや、
切りました、切ったら小島君が何の電話出したのって言うから、
はい、
ああ、なんかこんな感じって聞いたら、
はい、
あの、え、前さん携帯代払ってないんですか
まあそうなるなる
って言われて、
払ってなさそうやもん
待ってよ待ってよ、忘れることはあっても今まで払い忘れたことはないです、払わへんかったことはないですか忘れることありますよ、
ほう、
忘れることはね、
うん、
メルペイ残高なかったとか、
うんうん、
ありますけど、
うん、
はい、すいませんでした。
んで、
え、
そんな電話わざわざせっかく出たのに出えへんかったら分かるけど、わざわざせっかく出たのに話を広げる気もなかったってこと大丈夫、
あの、本当にそれがあったと今日確証してきました。それ
ツイッターにさえつぶやけないじゃないですか、それや
ったら。つぶやけないですね、
うん、
つぶやかなかったですもん、僕
日常のほんの一瞬のワンシーンなだけじゃない
ですか。そうですね、ほんわかした感じですね
ほんわかしたかなほんわかした、
いや、なんかあのね、すごい何の凹凸もない、
なんかすげえ静かなオフィスで、
はい、
うんうんって電話になって、取らないですか、うん、まあ、うんうんってなってますよ、出たらええんやろ、出た、まあ、わかった、プチって言って、ガトッと、シーンってなって、なんで当たったんですか、うん、わからん、以上、みたいな、でしょうよ。
ほんまや、ほんまや、ごめん、今、聞いてる人、今、それやったわけですね。あかんわ、あかんわ、登場人物、誰もわかりませんもんね、聞いてる人はね。
うん、なんやろ、NHK の番組と番組の間のミニ番組の、結局、なんか、何やったそれ、
わかるわかるわかる、
Eテレがやってそうなやつじゃないですか、
うんうん、なんかすごい音楽も微妙なやつね、
うん、そうそうそう、
ね、
う
ん、Eテレさんのディスだからダメですよ、ね、
ディスじゃないけど、え、結局今のそのくだり何が伝えたかったの、Eテレってなるやつあるじゃん、
あるあるあるある、2人ぐらいでやってるやつね
そうそうそうそう、
ええのこれ使えんの
何の話してたよこれ
ね、っていうあのアンマチメールが来ると、
アンマチメールね、
アンマチメールが来るということですね。
アンマチメール取ってないんですか。
アンマチメール東大津、いやでも最近帰宅してないからどっかのタイミングでやめてんと思いますわ。
ああそうやな、確かに猿出て、六万人猿出た話知ってたもんね前田さん。
あとあれですよね、電柱に僕ね、事件が起きて電柱探しに行ったりしてましたからね
したな
その時はね、死んで撮ってました撮ってました、来てましたわ、なんかのタイミングでもうええかなと思って
やる。アンマチメールが来た、それを追いかけるみたいな特集やったりじゃないですか
それ面白そうですね、うん、いや、でも長いことねできる企画がやっぱりいいなと思って、
うん、もうアンマチメール絶対毎日来ますよ、
いや本当に
声かけ事案現場見に行った、
それいいですね、
うん、
声かけ事案現場見に行った、
猿を6万人に追いかける
いや、猿でんな、6万字ぐらいですよそんなちょいちょいないですよ。
おお、でも最近は豊中は庄司で目撃情報ありですよ。
庄司で、
うん、
普通に都会じゃないですか。
うん、まあ猿多分降りてきてますよ。
お、 じゃあ氷炭山駅とかでも出てくる。
ありがとう。あれ話でしょ。それはだって生駒山から降りてきたらすぐ氷炭山みたいなもん
じゃない。そう、いやそうですよ。人間だって生駒山に住んではる人はみんな降りてきて氷炭山で買い物するわけですからね。
うん、まあまあまあ、うちはそうですけどね、そりゃ。
いやいやいやいや、皆さんそうです
か。犬形駅の駅前のスーパー8時に閉まりますからね。
めっちゃ早いですよね。
うん、だからうち坂道降りなあかんから、だから5000円札しかな、夜中に5000円札しかなかったら缶ジュースも買われる。
しかも診察やったりして、うん、大変よ。ほんと
バイク乗ってたらまだコンビニベアって行けるからええけど、はい、中学の時とかチャリでいちいちチャリで下まで降りて、いちいちチャリで上まで上がんねやったら
しんど
い。もう行かんでええわと思う。
行かんでええわ思うわ。ほんまやわ。いやでも山のね、中腹、いや中腹ですか、3割ぐらいですか、うん、ね、氷炭山、あ、じゃあぬかたとかね、平岡とか、
あ、まあね、まあね、まあね、
うんうん、それぐらいで生活するっていうのはそういうことですよね。だからのどかでいいじゃないですか。だからのどかなわけですよ。
まあね、
静かな環境が欲しいってね、僕よくあの東大阪どこに住んだらいいですかって相談来るわけですよ。
お
そしたら、お石切で駅前がええと思いますって言うんです
。いいや、俺やって吉田やな。
吉田ですか。
あ、だって家賃安いもん。
安いですね、うん、なんであれ安いの。
元川やからちゃいます。あ、
そういうこと、
うん、吉田川。
うわ、あ、若江岩田も南側安いで。
若江岩田はそのあれじゃないですか、あの割安なんじゃなくてダメな町やから安いやつ。
じゃあちょっとあかんか今の。もうダメじゃないよ。ダメじゃない。若江岩田は沼やったわけです。
さあ、はい、ということで、はい、リクエストに行きたいと思います、はい、前田さんリクエストでアドショウ。さあ、はい、後半ですけど、
後半戦
です。僕今日ファミリービジネスについてっていう真面目なテーマを持ってきてたのにな。
いや、行きましょうよ。
マジで、うちの家内が言ってた話していい。
ほうほうほう。
高槻駅と高槻市駅ってあるでしょ。
はい、阪急と JR と。
ひらがなナンバーと漢字ナンバーある
じゃん。ありますね。はい、
まあ、あのちゃんと出てけえへんでしょ、あの乗り換え案内
で。あ、出てこないですね、
うん、高槻市駅って何なんてって言うてました。
あの東京の方がおっしゃってたわけ。東京、東京育ちですよね。そうそうそう、
だから東京にいた頃の感覚でいくと市駅、
うん、
市の駅ってなるからよう分から
ん。よう分かんないですよね。まあそうなんですよ。僕大学摂南大学で、
はい、
最寄り駅が寝屋川市駅。
そうそうそうそうそう、
ね、わけ、僕最初、僕ほんとわけわからんかった。
だとりあえず、まあ茨城市駅と茨城駅もそうやけど、うん、阪急と JR とか他路線が同じ駅を名乗って、うん、場所が全然違うのに同じ駅を名乗ると、
うん、
混乱するからじゃないかって言うといたんですけど、は
い、いやもうそうですよね。
やっぱそうなんや。結局そうだったんや。俺の
中心駅と呼ばれる駅なわけですよ、そういう、うん、駅ってね、
うん、
でそこでこう、まあ、繁華街の橋と橋みたいなところに駅ってできるわけですよね、
はい、
通常は、
はい、
だ片方を高槻駅にしたら、
はい、
もう片方高槻 JR 高槻駅にしてしまうと、うん、歩いて20分ぐらいかかるでみたいなね、うん、なってしまうんで、
あかんもんなんかな。
まあ、長瀬駅そんな感じですよね。長瀬駅が JR 長瀬と近鉄の長瀬と、うん、まあまあ離れてます
よ。確かに確かに、
うん、だから、まあかんことはないんでしょうけど、
分かりにくいもんなんかな。
どうなんでしょうね。長瀬 JR の長瀬の方は全然別 の地名でもよかったんちゃうかな思いますけどね、
うん、もう乗り換え案内使う時、ナンバー探す時なんかひらがなナンバーやったっけ、漢字のナンバーやったやっけ、俺が探してんのそもそも何線やった
ってだるだる。
当てずっぽで、とりあえず当てずっぽで漢字で入れたら毎回間違うんですよ。だ、うん、今度だからとりあえず当てずっぽでひらがな入れたら違うわ、出てきへんわで毎回なるんですよ。ナンバーは
ナンバーはあれですよね、ひらがなは地下鉄でしたっけ。
やっぱそうっすよね、うん、水筋ですよね、う
ん、で近鉄がナンバーをある日突然大阪ナンバーに変わって書いたんですよね。
そうやそうや、そう大阪ナンバーもややこしい。
で JR は JR で港町をいきなり、
う
ん、JR ナンバーに
変えたんですよね。あ、そうや、すやすやすやすや。で南海は、
南海はずっと、南海ひらがな、
いや
南海ひらがな、
え、南海ひらがな、あ、そうなんや、
南海ひらがな、
南海難波駅、 え、南波駅、
え南海南波駅、南波駅、どっちが正解
もうええわ、
ええか、ええか、ええか、それはね、あの検索したら何とかなることを、
違う、だから検索はググるからええけど、乗り換え案内で調べるときにググってから調べなあかんって話なんですよこれ
ワンクッションいるわけですね、
はい、それやったらもうググってグーグルの乗り換え、いやいやそらあかんな、いやそらあかん、それはポリシーに反するな、
それはポリシーに反する
んですか、グーグルの路線は使わないですね、
使わないですか、うん、あの Google マップ の、うん、あの路線案内というか、その、うん、道案内は使わないですか、うん、そうなんですか、
見にくいの、
まあ、見にくいですよ、
うん、
あの僕同じことをね、
うん、
あのうちの若手に言うんですよ、
はい、
あの Google の使いにくくないって言ったら、
はいはい、
え何がですかって言われて、え
誰が言うてんのか分かった、
え何がですか、
今度ぶん殴っとく、
いやそんなこの間すいません、飲み会誘ってい
ただいて、何話して大丈夫です、何話して僕のまあもうこの話どこで決着するかよう分からんから話変えますけど
変えるんかい、
うん、僕の知り合い、
はい、
ファミリービジネスやってるやつ、はい、これラジオで言っていいのかどうか分からないけど、売り上げ400億ぐらいあるんですけど
ちょっと待って、400億
の会社ね、
と
ある4年で接待交際費7億使ったやつがあるんですよ、
売上400億のうち、うんうん、接待交付費が
7億、4年で7億ですよ、1年1億後半ですよ、
ほうほうほうほう、
もう頑張ったな、
強を使ったな、そうですね、うん、どうやって、ごめん、どうやって使えるのか分からへんもん、
うん、まあちょっとあのいろいろやってたんですけど
分かりました、あの
いやだからまあでも接待交際費って、まあ、そいつもそういう話をしてたっぽいけど、接待交際費使って売り上げ上げてんだっていうのは、
うん、
まあ別にそんな筋の悪い話じゃない、
まあないですね、
うん、だからそれで結局まあ他にもいろいろ条件、あの何つうかやってたことはあったんだけど、うん、ダメなことは、でも接待交際費 その4年で長くなかったら業績が悪くなったらしいんですよ、
はいはいはい、
その接待交際費長く4年でなかったら黒字やったはずやのにみたいな話言われて、いやいやそれちゃんと言い返したらよかったのにと思って、その接待交際使ってへんかったら、そもそも400億どころか300億も来てたからやったとしたらどうすんねんって、なんで言い返せへんのかなと、
うん、
多分言い返してないんでしょうね、
そのためのもんでしょ接待交際
費、うん、そうですね、まあ、やっぱそういう時にあの知り合いとその共通の知り合いの話してたんですよ、だからそういう時はやっぱファミリービジネスは悪者にされるよね、ファミリーは、
ああそういうこと、うん、
まあ、そいつが要するにあのどけられたんですね、
あ、そういうことですか、うん、
首切られたわけではないけど、
けど、うん、まあ本流からちょっと外される
みたいな感じだ
ったんですね、いやでもファミリービジネスほどあれじゃないですか、その長期的にこう判断ができることはないんじゃないですか、
まあまあまあ、そのファミリービジネスを研究してる人が銀行さんにいたはってね、
ほうほうほうほう、
その人はあの大学でもこうあの講義やってはるらしいんですけど、
うん、
まあまあその人も最後に懇親会で喋ってて言ってたんですけど、まあ、ファミリービジネスが問題起きとファミリービジネスがっていうのはやりやすいですよね、あ、取り上げやすいですよね、
なるほど、なんか事件起こった時に、うんうん、この人はオタクでしたって言ってみる、
あ、そうそうそう、ね、そんな感じでね、はい、でも結局やってることはやってることっていうか、あかんことは、うん、ファミリービジネスだろうがノンファミリーだろうが同じなんですよ、
やってること、あの悪事は一緒ですね、悪事は一緒、
行為としては、うんうん、例えば私的に何か利用したっていうのも、はい、ファミリービジネスだからそういうことが起きるんだっていう文脈になりがちなんですよ、でもノンファミリーでも結局は同じじゃんって、
そうですねなんか昔見たニュース事件でね、
うん、
会社の備品というかこ
う
備品のハードディスクをめっさりアフオクで売ってて、
わかるわ、
めちゃめちゃ稼いだやつ
は、
は
い、
あのファミリーでも何でもなかった人なわけですよ、
はい、
で、まあ、権限も何もない人やったんですよ、
はい、
本当の下っ端やったわけですよ、
はい、
できちゃいますよね、
うん、
そういうのって、
まあね、
それをもってしてこの悪事に対してですよ、
うん、
何かタグとかラベルがついてるんだっていう考えるのは、
う
ん、
そうそうそう、
おかしな話ですよね、
そうなんです、そうなんです、でもやっぱりなぜか世界中がファミリービジネスが大多数だけども、
そうですね、
まあこれは妬みなのか何なのかわからないですよ、
うん、
でも何かがあった時はファミリービジネスの責任だというふうにした方が収まりがいいのは事実ですよね、
まあそうですね、うん、ファミリービジネスを のプレイヤーの方が少ないですからね。
うん、そうそうそうそうそうそうそう、ね、うんうん、まあファミリービジネスはやっぱりそうよねってなった方が。
であれですよね、でも世の中のほとんどの会社はファミリービジネスです。
そうそうそうそうそう。
でもそこのプレイヤーはほとんどいません。
うん、
なら、まあ、叩く対象としては、
うん、
反撃もされへんし。
そうそうそうそう。
お
で僕んとこまあだ同族企業ファミリービジネス最近みんないんですけど、
はい、
同族企業と意味は違うはずなんですよ。
あ、まあまあそうです、
ね。同族企業って基本的に役員の半数が同族が同族企業なんですよ。うんうん、だからあの利用金課税かけられるんですけど。うん、でも一般的には同族企業ってファミリービジネスのこと言うと思うんですよね。で、うん、まあ、うん、ファミリービジネスの同族企業どっちでもいいんですけど、僕言われたのは同族企業からの脱却はどのように考えておられるんですかって言われたことがあって、はい、コンサルに、
はい、
そんなの考えてないんやろって、はい、ね、そんなの俺の分からんわと思って
脱却せなあかんもんなんですかそれ。
そう、そういうことなんですよ。なんで脱却せなあかんのって思って、うん、脱却が基本でしょみたいな考えは誰しも持ってるじゃないですか。でお前にも親おるやろっていうぐらいの感覚で、
うん、
要するにファミリービジネスってみんな家族親おんのにファミリービジネスがあってもおかしくねえじゃないかって
思う、うん、思いますね、
うん、
そんなん言ったら僕会社の家賃うちの母親に払ってますけどそれはあかんのとかなるよ
さあということで、はい、曲に行ってください。
はい、奥山さんリクエストです。リンドバーグ今すぐキスミ。
ネジと工具の三幸インダストリーでおなじみの三幸インダストリー。ないネジはないを合言葉に確かな一本をお客様に届け続けてもうすぐ80年。詳しくはサンキューナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
さてお別れの時間が近づいてきました。いやーなんか使えるんですかね今日の話
ね。
ね、うん、と編集さん大変ですね。よかった今回はちょっとあの時間がありますから、
うん、
はい、本当にあの頑張ってとしか言いようがない。
ああ編集の時間が、
編集の時間が、ね、
なるほどね、
ありますからね、うん、はい、本当に、
まあ、前田さんどうも言うなればファミリービジネスから、
ね、ファミリービジネスですね。
創業といえどもね。
そうですね、うん、いや本当そうですよ、
うん、
あの僕子供がいないんで、
うん、
あのまあ、この後どうなるのかなと要は思いますけど。
え、なくなるだけでしょ。
え
誰かが継続するの。
え、それも含めて継続するのかなくなるのか、まあ、なくなる可能性が一番高いんですけど、うん、これ誰かがこう、まあ、例えば自分の親族ね、うん、あの甥っ子とかがやるとか、
はい、
まあ、あのスタッフ の、うん、あの三四郎あのスタッフの子供がバイトしに来てそのままやるとか、まあそうなったとしたら、
うん、
まあ、僕の家族では全然ないですけど、まあ、言ったら似たようなもんやしと思っちゃう、
ね、まあ似たようなもんでありますね、
思っちゃうんで、うん、その辺の利益もあやふえし、
うん、
ファミリービジネスとか同族企業をこう、うん、バタバタこうね叩く風潮っていうのはあんまり好きにはならないです ね、
そうですね。僕もまあでもとは言いながら自分がその身でおりながらもあの世襲制には反対ですけどね、
うん、まあその絶対世襲する、世襲がありきっていうのは反対でいいんじゃないですか、
う
ん、
そうですね。そうそう、だから要するに可能性の幅を狭めることには反対だと言ってるだけの話で、
選択肢は広い方がいいじゃない
ですか。そうなんです、そうなんですよね。そう考えたら別にそれがファミリーだろうが誰だろうが別に何だろうが構わない、ね、あの何ていうか共同経営で会社始まろうが、
うん、
別に何でもいいんですけど、
うん、
まあだから何かこう
何でもいい、
そう何かそういうセクションを決めたがる人たちっていうのは世の中にいっぱいいるんだなと思って。
ああそうですね、うん、あのあれですね、右や左や言うのと一緒ですよね。
そう、
ね、
そうそう、
ね、
うん、
ほんま
確かに
そんな時代じゃないのにね。
はい、
はい、
ということで
失礼しました。
この番組ではメッセージや曲のリクエストを受け付けしております。梅田 FM Be Happy 789のリクエストページもしくは情報ノーサイド公式 X かっこ Q Twitter からお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山芳秀と
前田博文でした。ありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの、
さよなら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。